最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは、はるかです。2026年9月9日水曜日、皆さんいかがお過ごしですか？さて、9月9日といえば救急の日ですね。救急の語呂合わせです。この機会に救急医療や救急業務について理解を深めるのもいいかもしれません。いざという時のために AED の設置場所を近所で確認したり、応急手当の方法を復習したりするのも大切ですよね。今日のニュースでも大雨の話題がありますが、日頃から防災やいざという時への備えの意識を高めていきたいですね。さて、今日のポッドキャストではまず各地の大雨に関するニュースをいくつかまとめてお伝えします。そして後半は私たちの生活に直結する経済の話題、特に金利や景気に関するニュースを深掘りしていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは大雨に関するニュースです。気象庁から近畿地方に線状降水帯発生の可能性があるとの予測情報が出ています。記事によると、大阪府、兵庫県、和歌山県では9日の昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があるとのことです。線状降水帯という言葉、最近よく耳にするようになりましたが、これは次々と発生する発達した雨雲が列をなして数時間にわたってほぼ同じ場所を通過したり停滞したりすることで、非常に強い雨が同じ場所で降り続ける現象のことです。これが起きると短時間で甚大な被害につながる可能性があるんですね。気象庁は線状降水帯半日前予測という情報を発表していて、今回はこれが出された形になります。この情報が出た場合は、まずいつもより大雨災害が起きる可能性が高いぞと認識することが大切です。テレビやスマートフォンでこまめに最新の気象情報を確認するようにしてください。そして川の近くや山の斜面など土砂災害の危険がある地域にお住まいの方は、避難の可能性を考えて準備を始める必要があります。飲み水や食料、貴重品、着替えなど避難所に持っていくものを再確認してすぐに動けるようにしておきましょう。特に暗くなってからの避難は危険が増しますから、気象情報や自治体からの避難情報をこまめにチェックしつつ、明るいうちに避難することを心がけるのが重要です。避難先も自治体が指定する避難所だけじゃなくて、安全な場所に住んでいる親戚や友人の家、あるいはホテルなども選択肢として考えておくと、いざという時に落ち着いて行動できますよね。対象地域にお住まいの方は、どうか最新の情報を確認して安全を第一に行動してください。続いて、同じく大雨関連のニュースです。愛知県と岐阜県を流れる庄内川についてです。こちらは気象庁が庄内川に発表していたレベル5氾濫特別警報が、9日の午前0時40分にレベル2氾濫注意報に切り替えられたというニュースです。まず少し安心するニュースではありますが、注意が必要です。レベル5というのは5段階ある警戒レベルの中で最も高いもので、すでに災害が発生しているか非常に切迫している状況を示します。このレベルが出たら命を守るための最善の行動を取ることが求められます。それがレベル2の氾濫注意報に切り替わったということなので、ひとまず最も危険な状況は脱したと言えそうです。でも注意報ですからね、まだ川の水位は高い状態が続いている可能性があるので、引き続き川の様子には注意が必要です。油断せずに今後の情報にも気を配ってくださいね。
では、そのレベル5が発表されていた愛知県名古屋市の状況はどうだったのでしょうか。現地の様子を伝えるニュースです。記事によると、レベル5の緊急安全確保が発表された名古屋市では、川が大きく波打つなど、本当に命に関わるような大雨が降っていたようです。具体的には、8日の午後5時過ぎに名古屋市を流れる上田川では、川の水がゴーゴーと音を立てて波打っている様子が確認されたそうです。 想像するだけで怖いですよね。また同じく午後5時頃には千種駅の近くで大雨がまるで滝のように線路に流れ込んでいる映像も撮影されたとのことです。交通機関にも大きな影響が出たことがうかがえます。これらのニュースを総合すると、昨夜から今朝にかけて東海地方や近畿地方で非常に危険な大雨が降っていたことがわかります。線状降水帯の予測が出ている地域の方は決して他人事と思わず、気象庁のキキクル、これは危険度分布を地図上で色分けして見られるサービスですが、こういった情報も活用して早め早めの行動を心がけてください。さて、ここからは話題をガラッと変えて、私たちの暮らしに深く関わる経済のニュースを掘り下げていきたいと思います。まずは日本銀行、日銀の金融政策に関するニュースです。日銀が今月17日と18日に開く金融政策決定会合で政策金利を引き上げる方針であることが分かったというニュースです。具体的には現在の政策金利、これはおおむね 1.0% 程度なんですが、これを 1.25% 程度に引き上げることを決める方針だそうです。もし政策金利が 1.25% になれば、なんとおよそ31年ぶりの高い水準になるんですって。すごいことですよね。じゃあなぜ利上げをするのか。その背景には原油高や円安が予想以上に物価を押し上げているという状況があります。物価が上がりすぎると私たちの生活が苦しくなるので、それを抑えるために金利を上げるというわけですね。利上げを決めれば6月以来3ヶ月ぶりとなり、これまでよりも利上げのペースが早まることになります。日銀は今年3月に長年続けてきたマイナス金利政策を解除して、それ以降だいたい半年に1回のペースで利上げを進めてきました。でも今回はそのペースが加速するかもしれないということです。その理由の一つとして円安の影響が大きいようです。円安が進むと海外から物を輸入する時の価格が上がってしまいますからね。この円安の大きな原因が日本とアメリカの金利の差、日米金利差だとされています。なので日本の金利を上げることで、この金利差を少しでも縮めて円安の流れを食い止めたいという狙いがあるんですね。さらに記事ではアメリカからの圧力も背景にあると指摘しています。アメリカは日本の円安が自国の国際金利の上昇につながることを警戒しているようです。ベセント米財務長官が日本政府と日銀は円高につながる措置を講じると確信していると発言したことも、日銀の判断に影響を与えた可能性があると報じられています。国内外のさまざまな要因が絡み合って今回の利上げ方針が決まったということですね。
日銀の利上げ、これは経済全体の話に聞こえるかもしれませんが、実は私たちの生活、特に住宅ローンを抱えている人にとっては非常に大きな問題です。次のニュースを見ていきましょう。長期金利の指標となる10年もの国債の利回りが一時 3% の大台を突破し、これが約30年ぶりの高い水準になったことを受けて、住宅ローンの返済に悩む人が増えているというニュースです。かつてバブル景気の頃は銀行にお金を預けているだけで利子がたくさんついて資産が増える超高金利時代でした。でもバブルが崩壊してからはずっと金利が低い超低金利時代が続いていましたよね。それが今終わろうとしているわけです。でも金利が上がれば預金の利息が増えると単純に喜べるわけではありません。借金、特に住宅ローンの金利も上がってしまうからなんです。記事では関西未来銀行の方のコメントが紹介されています。ここ10年、15年は変動金利と言いながらも金利はほぼ固定化していたのが事実だけれども、ここ数年で金利上昇局面になったと、まさにその通りですよね。記事に出てくる61歳の田中さん加盟のケースはとても具体的で切実です。15年前に4200万円の一戸建てを変動金利のローンで購入したそうですが、当初月々およそ9万4000円だった返済額がここ数年で月額1万円以上も上昇、ボーナス払いも含めると年間でおよそ18万円も負担が増えたそうです。これは大きいですよね。 奥様も月の返済額が10万円になった時点でどうしよう、厳しいねと話しています。さらに物価高や定年後の再就職の難しさもあって返済はますます厳しくなっているとのこと。田中さん自身も60歳になっちゃうとアルバイトも限られてしまうと将来への焦りを口にしています。住宅ローンを変動金利で組んでいる方にとっては本当に他人事ではない話だと思います。専門家も金利上昇のリスクに備えることの重要性を訴えています。ローンの見直しや金融機関の相談窓口を活用することも大切になってきそうですね。
金利が上がり物価も上がる。では日本の景気全体はどうなっているのでしょうか。景気は拡大しているというデータがある一方で、私たちの実感とは少し違うようです。次のニュースです。日本の景気の状況を示す景気動向指数で景気拡大の期間が74ヶ月に達したというニュースです。これは戦後最長と言われたイザナミ景気の73ヶ月を超える長さになるかもしれないということです。まずイザナミ景気って覚えてますか。2002年から2008年にかけて続いた好景気のことです。その前にはイザナギ景気というのもありました。こちらは1965年からで、カラーテレビ、クーラー、自動車の 3C が普及した時代ですね。今回の景気拡大はそのイザナミ景気を超えるかもしれない戦後最長の景気拡大期だというわけです。数字だけ見ると日本経済はすごく好調に思えますよね。でもこの記事で取材されているクリーニング店の社長さんは、好景気は全く感じない、むしろ節約傾向が非常に大きい、我々には何も恩恵がないと話しています。この感覚分かる方も多いんじゃないでしょうか。なぜ統計上の景気拡大と私たちの実感にこんなにギャップがあるんでしょうか。記事では専門家の見解が紹介されています。野村総研のエグゼキティブエコノミスト木内富平さんによると、物価が上がっている一方で実質賃金の低下が非常に急速に進んでいるのが今回の景気拡大期の大きな特徴なんだそうです。実質賃金というのはお給料の額面、つまり名目賃金から物価の上昇分を差し引いた実質的な購買力を示すものです。例えばお給料が 3% 上がっても物価が 5% 上がっていたら、実質的には買えるものが減ってしまって生活は苦しくなりますよね。これが実質賃金の低下です。木内さんは生活者にとってはイザナミ景気よりも実感としては悪い特徴があるのではないかと指摘しています。まさに景気は拡大しているけれど、その恩恵が私たち生活者に届かず、むしろ物価高でしわ寄せが来ているという状況なんですね。このギャップをどう埋めていくのかが今後の大きな課題になりそうです。
さて最後のニュースです。先ほど日銀の利上げの背景に円安があると話しましたが、為替相場に大きな動きが出ています。外国為替市場で円高が急速に進んでいて、円相場は一時1ドル152円台をつけたというニュースです。これは今年2月中旬以来およそ半年ぶりの円高水準となります。ここ1週間ほどでなんと7円近くも円高に触れているそうで、すごいスピードですよね。少し前まで1ドル160円に迫る勢いだったことを考えると大きな変化です。ではなぜ急に円高が進んでいるのでしょうか。記事では2つの要因が挙げられています。1つはアメリカの中央銀行にあたる FRB が利上げをするんじゃないかという観測が少し後退したこと、そしてもう1つが先ほどお話しした日本の日銀が利上げを加速させるんじゃないかという見方です。アメリカの金利が上がりにくくなって日本の金利が上がりやすくなる、そうなると日米の金利差が縮小しますよね。金利が低い円を売って金利が高いドルを買う動きが弱まって、逆に円を買い戻す動きが強まる、これが円高につながるという仕組みです。こうした急激な為替の動きに対して片山さつき財務大臣は今朝の会見で、秩序ある為替相場の維持に取り組むと強調し、
投機的な、つまり短期的な利益を狙った過度な取引を改めて牽制しました。政府・日銀としては、あまりにも急激な変動は望ましくないというスタンスですね。日銀の金融政策決定会合に向けて、この為替の動きがどうなるか、引き続き注目していく必要がありそうです。
というわけで、今日はまず西日本の大雨に関する警戒情報と、その後の経済ニュースを4本じっくりと見てきました。日銀の金融政策の転換が住宅ローンや景気の実感、そして為替相場まで本当にいろいろなところに影響を与えているのがよくわかりますね。私たちの生活を守るためにも、こうした経済の動きをしっかりウォッチしていきたいと思います。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。